YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
新年明けましておめでとうございます。さあ、やってまいりました。本日1月7日火曜日の中目黒ステーション FM はといいますと、第498回 87.0MHz にて、中目ビルオーナー、高木社長のご理解とご協力をいただきまして、ここ中目黒トライさんから、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、今年も引き続きお付き合いのほど何とぞどうぞよろしくお願いいたします。さて、それでは何はともあれね、本年第一発目の放送、早速明るく楽しく元気に始めてまいりましょうかね。それではいつものサンママン&サムタイムザ・トーフマン、キーボー伊藤と
海老名さとみの
中目黒ステーション FM。こんなで本日も始まりました。2014年ね、新春一発目の中目黒ステーション FM ということですけども、さあ、まずは海老名さとみさん、こちらでの放送回は初めてということでございますが、どういった印象やまた近況といったところを伺いたいと思いますけども、まあ年末年始ね、そんなことも含めて、いかがだったでしょうかということでお伺いしてまいりましょうか。
はい、年末年始は青森に帰っておりまして、
はい、昨日も青森に帰ってました。青森どうでしたか？寒かったんび？
寒かったですね。
寒かったな。いや、住まれるわな。
住まれますね。どうしたっけ。でもまあ、例年よりはそんなに。
例年よりはそんなに。今日はもう青森県人会みたいな集まりだから、もう存分に青森弁言ってもらって構わねえんで。
はい。
ね、これはもう、それはゴム掘りばっかりだから。いやいや、まあ冗談抜きして。はい、さあ、それにしても、はい、無事青森の方に帰郷されて、
はい、
帰省されて、
はい、
まあまあまあ。で、青森はそれこそ青森駅は雪景色じゃないけども、雪はそんなでもなかったですか？
そうですね、雪も今年はなんか少ないみたいで、
お
雪かきも1回2回1日2日すれば大丈夫でした。
あ、
雪かきが必要ない
です。なるほど。だけどあのブログとか拝見した感じだと、駅の方でね、はい、なんか生ハゲ的なこうあの鬼みたいな、
あれねぶたですね。
あれねぶたになるんですか？
五所川原駅に
来
たら、
五所川原駅ね、はい、まあまあちょっとそこは五所川がどの辺で青森市内がどんな感じなのかちょっと分かりませんけども、またその辺はあの今日はもう本当に、青森にね、それこそ造形が深いと言いますか、もう青森県人そのものの方がたくさんお越しでございますので、またそういった青森市内のお話だったり、
はい、
またあるいはこちらの中目黒トライさんでの、まあ中目黒ステーション FM ということで、今年からまた新たに頑張っていかなきゃいけないというふうなことでございますので、
はい、
何しろ新春一発目ということで、はい、頑張ってまいりましょう。
はい、
はい、まずはそんなことでね、まあお正月なもんですから、うん、とにかく 本日の書き込みメールの紹介、ゲストの方ももうお待ちかねなんで、
はい、
サクサクと、まあ、コメントの方もね、お出ししていかなきゃいけないんですけども、うん、っていうのは何言ってるか分かんないっていうことになっちゃうんで、これどういったことなんでしょうみたいなことだから一時説明するとちょっと時間もないので、
はい、
今までご聴取いただいているリスナーの方にはね、まあ、流れだけでも掴んでいただくみたいなことで、早速じゃあゲストもお待ちかねのこととって、今日はもうなんかなんとなくちょっとこれいい香りしてません？
うん、してますね。
早速ね、
早速
これ僕の体臭じゃないんですよそんな体
臭
結構体臭持ってませんけど、まあまあそれこそあのおじさん臭、まあ、カレー臭も飛ぶような非常にこうアロマテラピーな香りの中ね、もうすでにちょっとこういい香りが漂っておりますけども、そんな中での放送ということで、ゲストの方はそれにちなんだ方をお迎えしておりますんでね、後でじっくりとその辺も伺ってまいりたいと思います。それではまず最初に新年明けましておめでとうございます。おでんバーニーアップは鈴木加子さん&梅林亮さんからいただいてますね。昨年はお世話になりましたスタッフ一同、今年は一層精進にしてまいる所存です。何卒よろしくお願い申し上げます。新年の営業は1月6日月曜日、通常通り19時よりオープンいたします。PS、 お客様が集中している時間帯お席にご案内できなかったお客様、この場をお借りしてお詫び申し上げます。新橋にお店があるんですけど、はい、これバニーアップさんね、おでん屋さんなのに、バニーちゃんが給仕してとか配膳してくれるというお店なんですけども、お客様をねやっぱりそのお断りするしてでもね、そういったこう繁盛している繁盛店には違いないんですけども、新橋ってお正月大変でしたね。
あ、なんかありました。
はい、青森テレビとか行ってね。
青森テレビ5チャンネルしかない。NHK 入れて5チャンネルしかない。
あ、そう、5チャンネルしかないの。新橋でお正月の火事だったんですよ。
新幹線の
新幹線に影響が出ちゃって、ね、帰省でも、まあ、帰ってこられる、帰郷される方たちに結構影響が出たのかな、そんなことだったんで、まあまあ、新橋の方大変でしたけどもね、おでんバーニーアップさん、今年もどうぞよろしくお願いしたいと思いますし、またどんどんとね、繁盛の点続けていっていただけたらと思います。はい、続いて。
はい、伊藤様。
はい、
スペイン、バルセロナ、豆腐キャタラン店主。
カタラン。
カタラン、すみません、カタラン店主の清水立夫さん、うん、
バルセロナからですよ。
バルセロナ、
はい、スペインの。
昨年は豆腐マンにとって大きな意味のある年でしたね。
はい、
新しい年さらに飛躍するよう祈ってます。
はい、
くれぐれも健康に類して活躍してください。年賀状を添付しました。
はい、こちらはまあやっぱりね、コメント出しとかないわけにはいかないっていうのは、昨年私が朝日新聞に取り上げていただいたんですけども、はい、そちらの朝日新聞に取り上げていただくきっかけとなったスペインで、豆腐店を今営んでおいでなんですけども、それまでに朝日新聞のジャーナリストにして、はい、ニュースステーションのコメンテーターをやっておいでだった清水立夫さん、その方に、まあ、ご縁があって、私がその豆腐マン、このサンママンだけじゃなくて豆腐マンのコスチュームで、はい、ザ・豆腐マンのテーマソングと、みんなの豆腐ロックとから、まあ、その豆腐関係の歌を歌うので、その清水さんが久米宏さんの番組に出てるときに、はい、で私はその番組を聞いて、まあ、共感を得てスペインに手紙を送ったわけですよ、
はい、
そしたら清水さんからリアクションいただいて、それからトントンと拍子に お話が進んで、清水さんの後輩の、
はい、
栃木に今行っておいでなんだけど、そちらの朝日新聞のジャーナリストの堀井さんという方から、取材のご依頼があって、それで、まあ、新聞に載っけていただくまで、まあ、至ったというふうな経緯があるんですよね。だから、まあ、そういった部分でいうと、去年、そうですね、まだまだその清水さんにご恩返しできるところまでの、活躍までには至りませんでしたので、今年はサンママンだけじゃなくて、はい、ザ・トーフマンの方でも大いに頑張っていただきたいなというふうに思ってますんでね、清水さん、こことも一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますし、堀井さんも引き続きお願いします。続きて、昨年は大変お世話になりました大岡さん。あ、大岡さんいただいてますよ。入って返事してどうですか昨年の出会いの中で伊藤さんは特に楽しい方でした。どうもありがとうございます。今年もよろしくお願いします。おばの入院で八戸と青森を急遽訪れていますと、今年はここは黙ってないですけどね、今年は意外にまだ雪は少ないながら、しかし雪国で育ったものは雪を見るとほっとします。3日に東京に戻る予定ですが、帰りは立ち席になりそうですってことで、やっぱり雪は少なかったんですかね。
少なかったですね。
ああ、そうなんですかね。この辺のメッセージ読まれてどんな印象ですか。
うん、でも気持ちわかりますね。だんだんだんだん電車、帰りの電車で雪景色が遠ざかると寂しくなる。
寂しくなっちゃうんだ。ああ、なるほどね。やっぱ雪国の人は雪 あんな大変な思いしてでもやっぱり雪が恋しかったりとか、雪や、うん、その雪好きっていう感じになるのかね。
どうなんですかね。大変さ考えるともう好きってわけじゃないんですけど、なんかやっぱり安心しますよね。帰った時に雪見ると、あ、帰ってきたみたいな感
じ。あ、そういうもんですかね。まあ、あとです。じゃあその辺もね、こちらの大岡さんの方にも詳しい話伺ってまいりましょうかね。もう半分がこのラジオのもう半プロデューサー的な立場においでの方なんで、もう今日、プロデューサーのみならず、クッキングまでやっていただいて、完全にもう、ほとんど掌握されてるっていう感じには違いないんですけども、もう本当にそれはもう ご尽力いただいてるのはもありがたい限りなんで、もうそれせっかく来ていただいた以上はね、おしゃべりも、もうトークもたっぷりと、後ほどお伺いさせていただけたらと思います。そんなことで続きまして。
はい。明けましておめでとうございます。はい。楽屋、マシモミツオ、マッシーさん。
はい。
早速。
マシモミツオさん、マッシーさんって言うんだ。
はい。早速のご挨拶、ありがとうございます。はい。こちらこそ、今年ももろもろよろしくお願いいたします。
はい。
取り急ぎお返事まで。
はい。マッシーらしいメッセージ、大変ありがとうございます。もう、淡白と言いましょうかね。淡々としたメッセージで。はい。まあまあ、それにしても、楽屋のね、オーナーマッシーさん、昨年のこちらの中目黒トライさんでの忘年会では PA と正面も務めていただきまして、結構盛り上がらせていただいて、はい、そこはもうなんて言っても、このさんまが大活躍というふうなことであとまた下山さんと、ね、盛り上げていきましたけども、今年もまあそんなふうにして、楽屋オーナー、ね、マッシーと下さんと、はい、この私で、まあなんていうんですかね、三位一体って言いましょうかね、そんな形で盛り上げていけたらなというふうに思ってますけどね、マッシーもうちょっとメッセージください。よろしくお願いします。続きまして、昨年も大変お世話になりましたギター田中修一さん、おかげさまで結婚して二人で、初の新年を無事に迎えることができました。今後ともよろしくお願いいたします。近いうちに千のなにわ金融道場関係2曲のカラオケファイルを郵送でお送りしますので今しばらくお待ちください。昨年はゆっくりお会いすることはできませんでしたから、ぜひ今度お酒でも飲みながらお話できたら嬉しいです。それでは失礼いたします。ね、ギターの田中修一さん、私のアレンジとかね、ギタープレイをお願いしてますんで、はい、こちらの中目黒トライさんで、今年3月、
はい、
中旬にはもう、そうそう、これ忘れないうちに下さんにもお伝えしなきゃいけないんだけど、10周年になるんですよ、このラジオはね。はい、ですから、学大 FM の頃から通算して、中目黒ステーション FM さんになって3月15日でちょうど10年ということなんで、まあ、その時にはこの田中氏にギターを弾いてもらおうかなというふうに思ったりしてるんで、まあ、それ辺のこう盛り上がりとか、今からそのイベントごとですから早め早めに仕込んでおかなきゃなというふうに思ってますんでね、それは下さんに後ほどちょっとご相談させていただけたらと。3月15日がちょうど丸10年なんですよ。ところがね、浜本さんがもう抑えちゃってるの、ここのスペースを。浜本お嬢さん、宮城県の、歌を歌ってるお嬢さん。だもんだからね、3月15日、ジャストでできないんだけど、中目黒トライさん忙しいね。埋まっちゃってんの、もう3月スケジュールが。
ね、
大変ですよ、もう。でも、4月は空いてるらしいですよ、自分は。余計なことやらなくて。まあ、冗談抜きして。まあ、そういう3月の15日、ピタッとで。
はい、
イベントができるかどうかは別として、うん、まあまあそれにしても 10周年、ね、こちらでやっぱり見事に、盛り上げてやっていきたいなというふうに思ってますんで、まあ、その時下山さんがまたどんなプレーを見せていただけるのかね、またチーンとかいう感じになるんでしょうかね。はい、さあ続きましてご無沙汰しています。お元気ですか、三吉孝博さん。あ、その前にあるか、
はい、
いろは音楽教室があるのか、
はい、
はい、どうぞ、はい、
さんま先生、いろは音楽教室バイオリン講師坂本隆さん、
はい、
明けましておめでとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。さてブログの件も承知いたしました、
はい、これはまあこれも私のサポートを務めていただいてますバイオリニストで、もうあれですよ、はい、一度大岡さんにもねこちらで神田川の演奏かなんか聞いていただいたことあったと思うんですけども、青葉台の方でいろは音楽教室っていうところのをまあまあ教室をやっておいてて、でそこでまあバイオリンの講師をやっておいてなんですけど、いっぱいそういったこうなんかこういろんなこのなん情ニュースソースだったりとかスキルを持った方たちとかネットワークを持った方たちが今この徐々にこの何かこうすごいこうなんていうんですか、渦を巻くような形でこの中目黒トライさんに中心にねこう集まりつつあるような印象がすごくあるので、今年本当に何か面白いことが起こって、
はい、
来るんじゃないかなって予兆を本当に私事ながらね感じてたりするんですけども、まあ、そんな風にしていかなきゃダメですよね、そういった部分で言うと、坂本氏どうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ、さて先ほどのご無沙汰します三吉孝弘さんですけども、この方もまたなかなかのキャリアの方でして、今度のスタジオがトライとはいい名前ですね。北京でフランス人主体のインターナショナルチームでラグビーを続けています。まあ、トライ違いですけどね。ラグビー、こちらラグビーのトライね。現在帰国していますので、中国情勢のことなどで、コメントが必要なときはお知らせくださいと。ちなみに、清華大学の新聞学院というところの P.HD コース博士課程に、在籍しておりますので、それなりのことは喋ります。ではまたと、P.HD コースってわかる？わかんないね。まあまあ、インテリジェンスの終わりの方はたくさんおいでなんで、後でまた伺ってみましょうかね。パーッと派手にっていう意味じゃないよね。間違ってもね。それで PhD ってことはないよね。はいはい。そんなことで、こちらは私が、って言いましょうか。この、ラジオが、祐天寺でやってたことあるんですよ。ね、ゴプロって言って、五本木プロジェクトって。で、そちらでその、五本木プロジェクトっていうのが、祐天寺の、この中目黒で、魚津屋さんっていう、居酒屋さんやってるオーナーさんがあるんだけど、そこの魚津屋さんのビルの持ち物 で、そこの1階でラジオやってたことがあるんですけども、まあ、まあそこでご一緒した三橋さんっていう方で、この方はだからね、本当に東京大学でのなんかこう、ちょっと、学生でもほら、いろいろあるじゃないですか、その学生の。ちゃんとこう表から入った人、裏から入った人、わかんないけど、なんかそういう学生でもあるんでしょ？それでこう、いっぱい勉強したい人は、なんかほら、なんか言うじゃん。なんか言いましょう。うんうん。
院生みたいな。
そうそうそうそうそう。そんな大学院生みたいなとかね、はい。なんかそんなことでも、なんか免許とか資格とか持ってらした方で、すごく勉強な方なんですよね。三吉さん、またよかったら中国情報といろいろね、今もなかなかありますから、ぜひまた、こちらの、中目黒になってからの放送にもね、お出かけになっていただけたらと思います。はい、続いて、
はい、キーボーさん、明けましておめでとうございます。
はい、
劇団祭りの準備、吹上和樹さん、
はい、
昨年は大変お世話になりました。
うん、
今年もいろいろお世話になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
はい、
今年もまた遊びに行かせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、こちらは、まあ、やっぱ今度は劇団関係の方だね。はい、お嬢もほらお芝居やってるじゃないですか。
はい、
そういった意味で、あ、劇団祭りの準備さんご存知だった？
一回ゲストでいらした時。
ああ、そっかそっか。はい、はいは
い、
まあだからそうなのね。だからそういった部分でいうと、こちら舞台のね、そういう仕掛けもあるわけなんで、
はい、
いろいろこうちょっとこうミュージカル的なパフォーマンスをされる方もおいでなんで、はい、どんどんそういった形で、また祭りの準備さんにも来ていただいてね、お芝居とか、いろんなエンターテインメントを見せていただけたらよろしいんじゃないかと思いますんでね、吹上くん、また今年もちょっとどうぞよろしくお願いしましょう。続いて、今年もよろしくお願いします。みんなで、お互いによろしくお願いします。よろしくお願いしますって言って、これ伝統のご挨拶だから、まあこれは、紋切り型っていうかね、もう低、まあ上トークなんで仕方ないんですけども。デザイン&イラストレーター、森田信彦さん。中目黒トライさん。中目黒ステーション FM のロゴの件、承知いたしました。チケットと一緒に今夜にはお送りします。ん？今夜？まだ来てないけど。どうしちゃったかな。まあ、よろしくお願いします。こちらこそ。今年から、また、波乱かもしれませんが、心機一転頑張ります。また改めてお伺いします。だけどね、みんな忙しいからね。だから大変なんですけど、まあ、そんな中、チケットと、あと、新しいほら、中目黒ステーション FM っていうロゴを作ってもらわなきゃダメでしょ。
はい、
で、今、できたら、まあ、入り口のところに縦看板を出して、で、またいろんな方たちにこう、目に留まるような、うん、そんな風にしていけたらな、というふうに思ってるんですけどね。まあ、それのデザイン&イラストをお願いしている森田信彦さん。今後ともまた今年ね、森田君もちょっとまあ体調が優れなかったりとか、大変なんだけども、気をつけながらね、お互いに頑張ってまいりましょう。はい、続いて。
はい、昨年はお会いできて嬉しかったです。チョアヘヨ .com、めぐみさん。
はい。
キーボーさん、立ち退きだったんですか？
立ち退きだったんですよ。
それはそれは大変でしたね。
はい。
でも、新たな中目黒 FM も素晴らしいスタート切れたし、いい年になりそうですね。
はい。
忘年会では、改めてキーボーさんの力を思い知った感じでしたよ。
いやいやいや、何をおっしゃいます。
類活の打ち合わせだったので、うん、吉田さんと言ったんですが、分からなかったんでしょうか。
はい。
何にせよ、今年もよろしくお願いいたします。
はい、これはまあ、この方もまず、この早稲田、早稲田のこのこと、この彼こそ学習院生かな。もうだって30いくつだもん。
ああ、そうなんだ。
なんだけど、早稲田でまだ勉強してんの。うん。あ、いらっしゃるんだ。あ、そうですか。まずじゃあ後でじっくりとお話聞かせてください。はい。はいはい。で、だからそういった、だって早稲田で、去年、一昨年でしたけど、早稲田で、早稲田に出張放送行きましたからね。
ああ、なんか、
ラジオがね。大熊教の、背中を見ながら、ラジオ放送やりましたから。まあそういった意味で言うと、また、大学あたりでもね、ご発注があったら、どんどんと、出向いていきたいなというふうに思わないではないんですけどもね。はい、まあ、そんなことで、チョアヘヨめぐみさん、チョアヘヨ .com めぐみさんね、今年も、この方は浦安でインターネットラジオやっておいての方なんだけども、何回か来ていただいて、で、この前も忘年会覗いて帰られたんだけど、はい、忘年会でね、人がいっぱいで、座れなくて、
はい、
それで帰られちゃった。で、僕がほら、サングラスかけてじゃん。
はい、
でしかももう最近夜年並みで、これ遠視と近視と両方入ってる。それでもう暗かったんで、
はい、
メグさんと吉田君だって分かんなくて、で、一応お声かけたんだけど、
はい、
本人だと確認できないで、うろうろしてるうちに、こっちもほら、いろいろとプレイしたりとか、進行があるから、はい、まあ放置しといたら、なんかそのままお帰りになっちゃったみたいなんで、帰って恐縮して申し訳なかったんですけどね、今年もまたいろんな形でコラボレーションさせていただいたり、情報交換させていただいてね、総合扶助的に良くなっていけたらなというふうに思ってますんで、チョアヘヨ .com メグさんね、よろしくお願いしたいと思います。また吉田氏も連れてきてくださいね。続いて本年もよろしくお願いいたします。エコライフ目黒推進協会まちづくりグループ池田光一さん、昨年は伊藤さんにお会いすることができ、あ、これちょっとよく聞いてくれる、
はい、
昨年は伊藤さんにお会いすることができとても嬉しかったです。数年前からホームページや雑誌などで拝見して、いつかはお会いしたいと思っていたのです。地域で着実に10年近くも活動を続けているのは本当にすごいですね。放送にお邪魔しようと思いながら、なかなかタイミングが合わず、拠点を中目黒に移したとのこと、さらなるご活躍をお祈りいたしております。ほら、フリーペーパーで、エコライフ目黒っていう、そのペーパー紙を作っておいての、まあ、編集長の池田さんから、こうやってまたメールをいただいてるわけです。これ実際にだから、後でお見せしてもいいんですけども、ペーパーになってますからね、これ。これ、こちら。あ、これどこ行ったっけ？うん。はい。振らない方がよかった。まあまああるんですよ。
はい、
だから、逆に、目黒の、区報とかね、そういったのとも関連してるんで、まあ、学大の時に取材してもらって、はい、中目黒で取材してもらわないということはないので、こちらでまた頑張って、その、ボリューム感をこう持つような形にして、また、なんていうんですか、みんなでどんどん盛り上がっていけば、こちらでのその放送なり、そういった活動みたいなものを、またニュースにしていただくということも十分考えられるんで、そんな風にしていけたらなというふうに思いますけどね。まあ本当にそういった意味で言うと、池田さん昨年は大変お世話になりましたんで、今年もどうぞよろしくお願いしたいと思います。続いて。
お疲れ様です。
はい。
竹秀和さん、先ほど目黒さん祭りでお会いしました熊崎様よりご連絡いただきまして、14日の放送に参加したいとのことですが、問題ないでしょうか？
大丈夫よ。
早川真理子さんもいらっしゃるかとは思いますが。
あ、そうそう、早川真理子さんね。はいはい。
デザイナーとシンガーソングライターであれば共通点も多いかと思うので、うん、問題もないかと思いますが、検討のほどよろしくお願いします。
そうなんですよ。もうすでに来週と大川さんからのブッキングで、
はい、
早川真理子さんっていうシンガーソングライターのお嬢さんが、
はい、
もうブッキングされてるんですけども、はい、さらにその上にまだちょっと出してくれという方がおいでなんで、まあ、以前からお声かけていただいている方なんで、
はい、
まあまあちょっとその先にやっぱりブッキングさせていただいた方は優先という形で、ちょっとコーナーを割いていただいて、はい、まあ顔に、店にでも来ていただいて、その後また改めて、調整の上、ちゃんと正式にご出演いただけたらなというふうに思ってるんですけども、この方もしかしね、
はい、
大変な方らしいんですよ。目黒、 三祭りでこれお目にかかった方なんですけども、はい、あの熊崎さんって言って、ね、この方もねデザイナーかなんかね、はい、僕はちょっと詳しくそっちの方よく分かんないんだけど、お部屋の空間デザイナーなのか洋服じゃなかったと思うんだけどな、結構、ね、うん、相当目黒では、うん、有名な方らしいの。だから、まあ、来ていただく分には本当にありがたいわね、はい、そういった部分で言うとね、そんなことで、たけし、また熊崎さんにもよろしくお伝えになっていただきたいと思いますし、熊崎さんもこの放送をお聞きでしたら、どうぞまずはお顔見せにね、放送宛てに遊びにお出かけになっていただけたらと思います。続きまして、ご無沙汰しております元ペーソスギターの岩田継夫さん、また新しい年が始まりました。今年はどんな一年になるか分かりませんが、穏やかで平和な世の中であってほしいですね。伊藤さんはご自分の道をどんどん進んでください。またお会いできる日を楽しみにしています。本年もよろしくお願いいたします。ということで、これは私とね、同期デビューの、あのペーソスさんっていうユニットを、すでにもう卒業されて、肩着っておかしいんだけども、なられた岩田さんっていう方なんですけども、はい、まあ、ギターの名手でね、今、介護のお仕事をされてるんですよ。だけど、まあ、やっぱりちょっとこう同じなんていうのかな、芸能の釜の飯を食った人間同士、シャレとかね、ちょっとこうなんですか、ちょっと趣味程度でもいいから、はい、もう一回ちょっとなんかギター弾かせていただけたらありがたいなというふうに思ってますね。ステージでご一緒できる日をまた楽しみに、心待ちしておりますし、また一個参りましょう。岩田さん、今年も一つ、ね、良い年でありますように、介護のお仕事の方も頑張ってくださいね。はい、続いて、
あけましておめでとうございます。染めのや豆腐代表取締役社長小野敦人さん、
はい、
人さん、うん、今年のザ・豆腐マンのご活躍楽しみにしております。はい、キーボーにとって幸多き1年になりますようによろしくお願いします。
はい、このね、こちらの、あの豆腐染めのやさんっていうのもまた結構なボリューム感のある方なのよ。私がほら結局全国豆腐連合会の、はい、去年その、まあ、会員にしていただいたじゃない、はい、そんなことだってジャパンフードフェスタって言って、うん、丸の内でこう20万人から来るイベントに、はい、まあ、豆腐マンで格好で、はい、参加させていただいたんだけど、その時にお近づきに させていただいた方なんだけど、うん、トラックで染めの矢とこうボディにペインティングしたトラックがもう何十台と、はい、何十台、何百台には至らないか、正確なことも分かんなくて、あの社長には失礼なんだけど、もうだからそうやってトラックで、店舗販売しないのね。
あ、そうなんですか。
う
ん、
もう、そう行ったとこ、行った先で、その豆腐を、美味しいとお豆腐を売っておいでの会社なのね。だからそういったところなんで、もうだから逆にトラックに乗っけていただいて、で、脇でこう歌いながら、ちり紙交換みたいに回ろうかなと思ってなんかしてんだけどね。まあまあ、それは、冗談抜きして分かりませんけども、まあとにかく、小野さん、来年はこのサンママン、ね、またサムタイム、豆腐マンで頑張ってまいりたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いしたいと思います。続きまして、伊藤さん、良いお年をお迎えくださいね。シーズン新妻さん、伊藤さんに、人間万事塞翁が馬。私の座右の銘をここでお聞きするとは大変嬉しい限りです。いいこともあればまた、その通りですね。生きている実証ですものね。何か元気になりました。新たな旅立ちにスタート。リセットされた気持ちです。頑張りますということで。新妻さん、私と一緒に立ち退きを共に戦った仲間ですね。1階で車屋さんをやってたんですけど、はい、まあ、この方もまあ本当大変な思いして今また移転されて、池上本門寺の方に車屋さん出されたんですけども、車のご用命、また、はい、メンテナンスと等々、あと車検とかね、そういったご発注がありましたら、どうぞシーズさんあってご用命を賜りますようによろしくお願いしたいと思います。シーズのね、新妻さん、また、そちらに伺った際にはいろいろとお話しさせていただきたいと思いますし、去年は本当にちょっと引っ越しで大変だったんで、まあ、そんなことがいつか懐かし話でね、ああ大変だったねみたいなお話になれば、大変ありがたいなというふうに思ってますけどね。今年も、まあ、さらに去年の分まで良い年にしてまいりましょう。はい、続いて。
はい、無題、光高野さん。
はい。
もうこれすごいですね。
全部、何ですかこれ、英語でいただいてます。英語って言いましょうかな。なんだ、ローマ字かな、
はい、うん。今年は、カリーマンで、紅白に行きましょう。
はい。
光高野。
はい。これは、私が20年前にブラックレインという映画に出させていただいたときに、
はい、
あの知り合った友達の弟くんなんですけども、はい、さっきほら、メールいただいたのがスペインからだったじゃん、
はい、
これロサンゼルスからだからね だから何を言いたいかというと、とにかくこのところの SNS ですか、はい、Facebook だの、はい、Twitter だのっていうのがすごいから、だからこれ本当世界中にこれ、まあの方に本当に、まあまあ一部の私の友達だったりとか近しい方だけなんだけど、はい、言ってもインターネットで配信されてる以上はもう世界のこれどこでも聞いていただけるわけなんで、うん、まあ、そんな風にしてね、いろんなそういったこうグループ感っていうのを出していきたいなと思ってますし、いつかこの彼がねアクターなんですよ、もともと。ほいであのロバート・デ・ニーロとかのそういうのモノマネとかがもう得意でね、ほいでインタビュアーとして今活動してるんですけども、結構相当ボリューム感のあるインタビュー、なんですか、ジョニー・デップまでは手が届きませんけど、そのぐらいのボリューム感のところに、インタビューしてたりなんかするんで、彼にも本当にいつかこの中目黒、ね、ステーション FM に出てもらえるようになったら、これは本当にありがたいなと思わないではいられないですけどね。はい、続いて、あ、僕だな、はい、ごめん、明けましておめでとうございます。エムズの中原みゆきさん、昨年は大変お世話になりまして本当にありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いいたしますということで、これはミー&マイさんって言って、学大 FM 当時ゲストに来ていただいてるんですけども、歌を歌っておいでで、私の10周年のデビューライブの時にも応援に駆けつけてくださったんですけども、彼女も結構なバリューのアーティストの方たち、イモキントリオのメンバー、イモキンってわかる？
わかります、わかります、
うん。あの方たちなんかと事務所だったりとかお付き合いがあるのかな、はい、うん。だから、そういった方たちと一緒にジョイントライブをなさったりとか、やってる方なんだけども。非常にこう、そういった部分で言うと、元気でね、明るい、その、新宿をモチベーション、モチーフとした歌を歌っておいでなんだけどね、歌舞伎町インザナイトって言ったかな。うん、まあだからそんな彼女たちなんで、はい、今年も大いに、素晴らしい目覚ましい活躍をされるんじゃないかなというふうに思いますけどね。さあ、そして最後に代表して、はい、これもうおはがき、お年賀も結構いただいたんですけど、これ2通だけ、はい、これ最後にご紹介して今日の各案のメールの紹介させていただきたいと思うんですけども、はい、住所も新たに世田谷区でいただいてますけどね、深沢4丁目は忘れられない地区でした。これも縁ですね。中目黒ステーション FM で会いましょう。信用金庫、田中大輔さん出ました。学園ではもう鉄板って言いましょうか、はい、定番って言いましょうかね。はい、田中大輔氏。今日も、だから遅れても来るっていうふうに言ってたんだけども、ちょっとまだね、お越しじゃないようですけども、まあ言っても新年会だとかね。なんていうの、去年の忘年会からもずっと新年会だったりとか、うん、お集まりになるとね、やっぱりまあ銀行さんだからなかなかそうもいかないんで、うん、いずれにしても今年もまた一つ、ラジオの方盛り上げていただけますようによろしくお願いしたいと思います。そして最後になります、はい、こちらは大田区の宇野木からいただいてますね、はい、内田光也さんという方から、これ簡単なんですよ、はい、学大 FM 500回祝って、
お
ー、500回祝ね、これ500回って言っても、500回遠くねっていうのを思ってたわけよ。いやだからね、それはだから10年やってるから500回近くにはなるのかなと思うけど、はいはい、いや冗談じゃない、今日の放送がよくよく考えたら498回なのよ、
うん、そうですね、
ということは来週再来週もう500回なのよ、うん、来週再来週だから、竹の次だから池田のなんだ、さなえちゃんの時に500回放送なのよ、はい、だからありがとうございます、どうも聞いてますお客さんねえ、あーどうも、もう、大岡さん、遅れた拍手は時間が来るだけだから。ありがとうございます。それにしても、だから気がつくと500回なんで、だからまあ特に500回って何ができるってわけじゃないと思うんだけど、まあ皆さんでね、こうやって祝っていただくの大変ありがたいと思いますし、まあ、せいぜい、そういった部分ではね、500回にちなんで、何か、そういったことができるといいなと思ったりとか、いうふうに考えてますけどね、皆さんで大いに盛り上がって、 参りたいというふうに思ってますね。今後ともまた、中目黒ステーション FM ごひいきご鞭撻いただけたらと思います。どうもご清聴ありがとうございました。ということで、さあ本日の1曲目、カキコ&メールの紹介でもありました中原みゆきと舞さんのユニットエムズさんのナンバーから、お正月にぴったりの文字通りハッピーなお客、曲をお聴きいただきまして、その後で本日のメインゲストの方ご紹介させていただきたいと思います。それではエムズのエムズさんのナンバーからお聴きいただきましょう。文字通りハッピーデイズという曲で、こちら。聞いていただきました、ミー&マイさんでエムズのナンバーからね、お聞きいただきましたハッピーデイズという曲でございましたね。さあそんなこんなで今日の時事ネタに行きたいところですけども、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲスト、下山さんの先輩にして、セカンドハーベストは、大岡さんと塚田さんです。ようこそ。
こんばんは、塚田
薫
です。
はい、どうもありがとうございます。さあさあ、そして、今日はですね、大岡さんの方から、じゃあ早速ですけども、はい、大岡さんはね、 中目黒のステーション FM では、おなじみといっても過言でございませんので、大岡さんほったらかしといて、
はい、
大岡さんの方から塚田さんちょっとご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、塚田さんはあのセラピストという、ことをやっておられて、はい、あのアロマオイルの専門家です。
アロマオイル、
はい、アロマ の, せあの専門家。
それでさっきからもうすでにいい香りがして
る、ね、そうなんですよ。あのすごい会場いい香りあのしてると思うんですけどね、
はい、はい
はい、
でどんな感じ の, そのお付き合いの発端だったんですか。
あ、最初彼女を知ったのはですね、あの、ボランティア団体のセカンドハーベストで、こちら の, あ の, あの震災の時にですね、はい、こちら の, あの文京区 の, 小 石, あの小石川の町内会の方が、はい、多額の寄付をしていただいたと、であの我々はあのお礼の意味で暑い夏に、焼きそばを提供して、もうそれ
プロフィールでいただいた通りですね、
はい、その時に彼女が、はいはいは
い、
役員をやっておられて、まあ、焼きそばを食べて、あの美味しいと言っていただいて、それからのご縁なんですね、
あ、そうですか、はい、塚田さんにしてみれば、はい、それは地域のボランティアとかの活動の一環としてね、お近づきになったには違いないですけども、まあ怪しいって感じの人じゃないからね、そこはね。
全然怪しくない。
ほら、あの厨房にいる人なんか見るかに怪しげな感じするじゃないですか。そうすると、あ、近づいちゃダメかなみたいな、まあ、僕もそんな人のこと言えないですけど、
いやいやいや、
ありますわね、こう外見で、あの、人はほら外見で判断しろって言うじゃないですか。嘘嘘嘘、しちゃいかんけども、そういった意味で言うと大岡さんあたりはもう全然そういった意味じゃね。
あ、そうですね、なんかもう見た感じちょっと第一印象が不思議な人。
あ、不思議な人はね、これはもう、はい、それそういう評価らしいですよ。あの下さんから言わしてもそういうことらしいんですけど、ああ、
そうなん
ですね、ただ見た感じはね、もう温厚そうな方じゃないですか。
そうですね、
なんか
とてもいい方ですね。
そんな感じですよね。
ありがとうございます。
だってなんかちょっとね、そういった意味で言うと私またちょっと余計なこと言いそうだった、はい、まあ、それにしても、そんなお近づきの時にセラピストであるみたいなことはもうご承知だったわけじゃないですよ。
あの、私がですね、その、うん、アロマテラピーって何っていう質問をしまして、
ね、はい、
それで彼女がいろいろ答えてくれて、
はい、
で、あの、いろんな匂いをね、嗅がしてくれたんですよ、実を言うと。で、その香りが、あの、一つ一つどれをとっても、なんか今まで嗅いだことのない不思議な体験というか、生まれて初めての香りばっかり で、で、私はそれを嗅いだときに、その中の一つフランキンセンスというのがありますけど、これ後でお話ししますけど、
あの俳優でドラマーの、
はい、それ
はいって今僕はボケたんですけどフランキン酒井でしょ。
そうです。
違うでしょ。
それはフランキン酒井ですよね。
そうです。
今何て、これはね、フランキンセンス。
似てんじゃないですか。
ちょっと似てますけどね。あの、父の香りって、日本語だと、あの、父の香るって書く、
はいはい、
乳香って言うんですけど、
はいはいはい、
これは話すと長くなりますけど、
ど、
遠い起源は、エジプト時代に遡りますので、はいはい、後ほどそれはご説明いたします。はい、そういう、香りも含めて、嗅いだ時になんかすごい、奥の深い香りだったんで、彼女に一応全部注文しました。全部ください。
全部ください。
はい。
彼女も含めて。それはなし。それはなしで。
それはなし
で。まあ、お正月、ご祝相場で。
ええ。
そうです。
それで、
ちょっとね、ちょっとね、
大人のモードで。
そう。はい、それで、全部ね、注文しちゃったんですよ、実を言うと。
なるほど。
はい。
はいはいはい。
それから、
高かったでしょ、全部注文しちゃった。
高いんですよね。
高いでしょ。
はい。でも、物によりますけど、安いのは安いですよね。
ね、
高いのはすごい高いですよ。でも、それ、全部注文しました。
はぁ、はい、どうでした。
いや、もうそれからっていうものを人生変わりました。
人生変わっちゃった。
はい、本当です。
あらも、
はい、それぐらい、今までとにかく嗅いだことのない香りなんで、全部その体の中に、ね、入ってくるんですよ。
あらも、
で、不思議な体験というか、いろんな経験もしてますし、
はい、
本当に素晴らしい。
なるほど、
それがアロマオイルなんです。
なるほど、塚田さん、
はい、
全部喋っちゃいましたけど、
どうぞ。
一応ね、プロ の口からどんな感じなんでしょうか。それはもうプロならではの何かおすすめしたいこととか、耳寄りな情報って終わりでしょうから。
もうね、でも岡さん大体言ってくださってるので、
はいはいはいはい。
ただですね、このオイルなんですけれども、
はいはい、
普通アロマオイルっていうのは、はい、オイルにですね、はい、このエッセンシャルオイルを希釈して使うんですけれども、
それでも希釈っておっしゃった。
あ、これですね、こういうオイルですね、
はい、
ココナッツオイルってもあるんですけど、これに、オイルを垂らして、
それからつけるものが大体普通なんですね、普及してるのが。ただこのドテラのオイルっていうのは、はい、直接も体につけている。
それは今希釈とおっしゃった希釈と。
希釈です。
希釈どういう字なんですか、
はい、あの希望の木に薄めるっていう意味ですね、う
ん、はい、なるほど。
もう先ほど海老名さんにも早速、
はい、あら、
はい、ラベンダーの香りで、
あら、いいわね、
リラックス効果のある、はい、リラックス効果のあるラベンダーを、
いや、いい香りしますね、
はい、みんなでつけさせていただきました
なんかサンマの香りとかないかしら。
サンマの香り
何の効果があるんですか、
何の効果でしょう。それはあの喋り出すんじゃないですか、ベラベラベラベラ、
そっちサンマじゃない、うん、大岡さん、なんかお正月モードですね、まだまだ全然ね。
それはまだね、青森から帰ってきたばっかりですから、こちらの海老名さんと同じね、
青森ご出身でね。
そうなんですよ、はい、びっくりしました、青森出身と。
ね、青森の香りっていうことになると、はい、もうそれはさくらんぼとかそんな感じなんでしょうかね。
いや、今日持ってきてるあの味噌おでん、
味噌おでんね、
味噌の香りですよ、青森はね。
あ、はい、なるほどね。
ねぶたとみあの味噌おでん。
なるほどね。はい、大岡さん何しに来たんですかちょうどいい感じで酔っ払ってますよね今一番ピークなんじゃないですか。いや、分かりませんけど、まあまあ冗談さておいて、さあそんなアロマテラピーだけじゃなくて、塚田さんは他にも何かいろいろと活動とか、
ね、はい、もちろん先ほどのですね、はい、町内会でですね、ほうほう、まあ、青年部という形で入っておりまして、まあ地域の皆さんとですね、いろいろこう町をこう町おこしみたいな形でですね、あの2年に1回お祭りをやったり、うん、そういう活動はしてますね。
あ、
はい、
そうなんだ。これアロマテラピーだから、大岡さんの前ですけど、まあ言ってもお綺麗じゃないですか。お年齢とかおきそうか分かりませんけど、やっぱりそういうのはこうなんかお肌のあれとかそういうのもやっぱりあったりするんですかね。
は
い、
あ、
やっぱりあるんですか。まあ、精神性から来る、ね、癒しで、ね、やっぱりそのストレスがプレッシャーがなければ、
はい、
まあ、いつでもその細胞が若々しかったりとか、
はい、
その精神的に健康で健全でいられるということはあるんでしょうけども。
そうですね、うん、やっぱりこういうアロマオイルを使うことで気持ちが高まったりですとか、うん、はいはい、先ほど使ったラベンダーオイルなんていうのも、ほうほう、肌のオイルと言われてますので、もう化粧水か何かにこのオイルを直接入れていただいて、はい、そのまま顔に塗布していただければピカピカのツルツルの、
なるほど、
活性化されますね。
はあはあ、
はい、
これはあの、はい、私はね、これはあの、はい、夜寝るときに足の裏に塗るんです。
なるほど、ね、
そうすると熟睡、熟睡
できる。どんだけアロマテラピー好きやねって話
です。いやいや、本当熟睡できるんです。はい、そういう効果もありますよね。
なるほど、
そうなんです。
はい、本当にあの熟睡してます今。
ね、
で、はい、なんかあの一番最初にそのオイルをたくさん買っていただいたときに、こういろいろ試したんですね。その時に大岡さんがある、まあ、フランキンセンスですよね、フランキンセンスを嗅いだときにですね、天界の香りがするっておっしゃったんですよ、
これちょっとエビナちゃんさ、ちょっと持ってってどれかおすすめのやつ香りとか嗅いでいただいて、ちょっと皆さんにどれか持ってって
フランキンセンスいきましょうか、
うん、はい、なんかちょっとこう一番こう試していただくのにいい方法とかあるんですか、簡単でわかりやすい。
はい、一番ですね、うん、分かりやすい、
どんな風にして試すのが一番適当な試し方なんですか。
まずですね、はい、皆さん、まずですね、
はいはい、
ボトルあります、
はい、
一滴手の上に、あの手の上に垂らしてください。
垂らして、はい、
はいはい、そうしましたらこう擦っていただいて、ちょっと摩擦、よく
見てから、見てからだけね、
摩擦を
起こして、
はい、でまず鼻から嗅いでください、
うん、はい、嗅いで、
で鼻から嗅ぐことによって、うん、嗅覚からこの脳のですね、大脳辺縁系にこの香りを行かせたいんですよ。
少し用語出てきますね。
これ行くことで、はい、自律神経とかをバランス取りますので、まず嗅いでください。
なるほど。
それからこのペパーミントオイルは特に肩こりにいいので、
うん、肩こりに、
肩にこのままこの手をつけてください。
あらあら、
もし腰が痛い方は
腰
が
痛い。私今腰痛いんだけど。
ぜひ。
スーッとしますよ。
スーッとして鎮静効果もあるので、うん、とても気持ちいいですね。
ああ、そうですか、はい、じゃあちょっとあの言ってらっしゃい、あの真ん中のメガネの方はおつむなんか聞くかもわかんないからちょっとごめんね、またいやいや、マイク持ってってもいいよ、言っててもいいよ、うん、じゃあそのお嬢さんはもうだってさっきからアロマテラピー聞きすぎてダンスとか踊りっぱなしだから。
あ、そうですよね、
うん、それあれも絶対間違いなくアロマテラピーの影響だと思うよ。でなきゃあんだけねあんだけ軽快にステップ埋めないと
思う。確かに、
そうそうそう、はい、さあ、うん、そうそう、男子の方もそうそうそう、はい、一滴だっつってね、あんたさ、かけすぎだろうな。あんた、あのね、味の素振ってるんじゃないんだからさ、どんだけ振るつもりなのよ。
これ結構高いオイルです。
あら、いけませんよ、それ、そんなの。じゃあ、高木先生にも。
あと気をつけていただきたいのが、その目には絶対つけないでくださいね。
目につけない
でください。目、開けられなくなりますので。
はい。はい、まこちゃんにも。はい。
首の後ろがいいかもしれませんね。あの血管がかなりたくさんあるところなので、うん、要はですね、鼻からとですね、血液に入れていただきたいので、
まこちゃん頭が良くなるってよ。
あ、頭すっきりしますよ。
あ、頭すっきりし
ちゃう。頭すっきりします。
はい、なるほど、本当に、
熱も下げますので。
はいはい
はい。
はい、じゃ実際にだから、あとどんな印象か感想か聞いてこなかったの？あなた。他にも香りもあったりする、混ぜちゃったら具合悪いんですか、やっぱり。
全然大丈夫です。
全然大丈夫なんですか、はい、ちょっとじゃあ、まあ代表してそのあのほら真ん中のあのメガネの方にどんな印象ですかって。
何て言うんですか、持って
た入れたとこですかね、
はい、どうぞ。
ミントのような香りがもうスーッとする。
あ、そうです、ね、スーッとします。
あ、それミントです。
あ、ペパーミントです。
ペパーミントだったんですね。はいはい、ね、はい、
非常になんかスッキリ、気持ちがスッキリするような感じ。
どっかで見たことのあるお顔なんですけど、そんなあなたは誰？お名前伺ってください。
あ、中目アルカス、あの駅前のアトラスタウンのところから来ています。浜本と申します。
はい、浜さん、ようこそ。もう待ち焦がれてたんですよ。去年いらっしゃるって言ったから、去年お越しになれなかったから。ね、アトラスタワーの浜本さん、ね、あの去年は大変お世話になりまして、今年もイベントなんか盛り上がってましたね。あの猫のほらキャラクターで。
そうですね、区の商店街連合会の方で、はい、新しくゆるキャラを作りまして、
はい、
まあ、そのお披露目イベントを、去年の12月21日にやったんですけれども、はいはいはい、また今年の今度1月25日に今度はその猫の名前を決めるという、
はい、
名前決定イベントをやる予定になってます。
あ、そうなんですか、はい、だからね、アトラスタワーさんがまたアトラスタワーさんでがあの盛り上がっておいでなんで、こちらの中目黒ステーション FM の方でも盛り上がってまいりたいと思いますんで、どうぞ、はい、今後とも一つよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
職業柄的には言うとね、高木不動産とはちょっとこう対立するような感じで、
そうですね、
どうか分かりませんけど、
いや、大先輩なので、
大先輩なので
勉強させていただきたいなと思って。
さすが、よいしょ、よいしょ、そこら辺は、やっぱり先輩を立てること知ってますね。これはね、そういった部分で言うと、はい、同じ地域のほら仲間だから、そういった部分で一緒にね、目黒銀座商店街から、この前、ほら、魚常の柏屋さんもお越しになっていただいてくれたので、そういった部分で言うと、地域性に伴って、皆さんで一緒に盛り上がっていかれたと思いますんで、
はい、
今日はせいぜいアロマテラピーで、気分よくして帰ってくださいね。
そうです。ありがとうございます。
はい、どうも。じゃあ、最後ゆっくり聞いててくださいね、はい。ありがとうございます。さあ、そしたらこちらのお嬢さん、どんな感じで、あ、そちらの、背広の方でもいいです。どんな印象ですか。あなたもステップがだいたい、こう、軽快になってきたね。
はい、じゃあ、お嬢さんの方から。はい。どうですか。
もう、天国にいるようです。
はい。松田聖子か。はい。そして、じゃあ普段お付けになったことないですか。だって渡辺さんはあれでしょ。はい、こちら塚田さんとお友達なんでしょ。
はい。
もう普段からだってご利用になってでしょ。
あ、はい。カオルさんの方から、うん、いろいろ症状によって、
はい、
なんでしょう、処方していただきました香りを、う
ん、さっきはなんであんなマイク上手だったの。今ちょっとなんか躊躇してるの。
はい、ちょっと、はい、処方していただいたオイルを、はい、うん、愛用しております。
なるほどね。
はい、
はい、もうなんかちょっとこう香りとかビールに酔っちゃったかな。
はい、ちょっと酔っちゃいましたね。
はい、わかりました。じゃあまた、はい、またマイクいきますんで、ちょっとその時はよろしくお願いしますね。は
い、よろしくお願いします。
はい、はい、まあまあそんなこんなで今一応感想を伺いましたけども、塚田さん的にはどんな印象ですか。直接お聞きになった印象で。
そうですね、皆さんいい感想を言っていただきましたね。やっぱりそういう、人それぞれやっぱり香りを嗅いでもですね、効果っていうかその感想が違うので、うん、はいはい、またそういうところも面白いなと思いますね。
なるほどね。はい、それはやっぱりその感じ方とかそういうのはそれぞれ違いますもんね。
そうですね、うん、そういうことを聞くとやっぱりまた勉強になりますね。
なるほどね。大川さんいかがですか。
私みたいなのはね、うつ病なんですけど、うつ気味なんですが、こうハイになっちゃう、これぐらいの効果ありますね。
大川さん、またその、なんかよく見ると、お花の感じは、北島三郎じゃないけど、よく効きそうな感じですもんね、アロマテラピー的に、ね。
もうすごい効きますね。
すごく効きそうですね。はい、
普段本当にね、おとなしいんですよ。
おとなしい。
はい、うん。黙ってるんですよ。
ちょっとやっぱこう、ハイになっちゃうんですね。
そうなんですよ。もうこれ嗅いだだけでも、すごい。
でも、それでまたハイになって、はい、ちょっとこう、癒されて、よく寝れて、明日目がサッと起きてみたいな感じだったらいいですよね。
その繰り返しなんです。
これ逆に言うと、はい、私はそのアカデミックなこととかサイエンスティックなことは分かりませんけど、変な話、ある種その覚醒とか快感を享受しすぎて、まあ、例えば頭がなんかちょっとこう気持ちよすぎてなんかパッパラパンになっちゃったりとか、そういう心配はないんですか。いや、正直ぶっちゃけたところ、 覚醒剤じゃないからね。
そうですね、やっぱり植物の、まあ歴史的から言えば医学的なものもあるので、ほうほうほう、そういうことはないですね。
そういうことないですね。だってこれよくあるけど、もう大人の時間だから大事だと思うけど、ね、なんですか、要するにほら惚れ薬みたいなのあるじゃないですか。
イガミランという薬が、あのオイルがそういうのがあります
ね。あるんですか。
この間ね、
効果があります、ね、
この間買いましたよ、一、
は
い、
つ。
大岡さん買ってどうするんですか、あなた。いや、そんなもの。
ちょっとびっくりしましたけど。
ちょっとびっくりしちゃった。はい、どんな印象なんですか。
いや、本当ね、いい香りですね、うん、これも。
いい香りですね。
はい、いい香りなんだ。
ちょっとハイにな
ります。だからデートとかに行くときに、まあ、女性がつけたらいいんじゃないですかね、男性
は。もう一回、ちょっとお名前、浜本さんのためにもう一回、その、惚れ薬的な名前を。
イラン、イランです。
イラン、イラン。あらまあ。こっちはイリュ
ウ。でも、いりますよね。
こっちはイリュウ。
イランって言ってもいりますよね。やっぱりね。
そうです
ね、絶対ね、これ欲しくなります。
あ、そうです、
はいはい、
あ、いいです。
いらんつっても欲しくなるんです。
いいですよ、本当に。どんだけアロマテラピー好きやねって話ですけどね。
本当
ですよね、すごいですよね。まあ、僕はもう大岡さんはね、そういった部分で正直な方だから信用しちゃいますよ、逆に言うと。
でもね、はい、先ほどのフランキンセンスっていうのは、エジプト4000年の歴史があって、エジプトのミイラと共に発見された、あのものなんですよ、非常に歴史が。
ミイラもつけてた可能性があると。
ミイラ作るときに、ミルラっていうやつとこのフランキンセンス、これをこう利用して、ミルラっていうのは、これは防腐効果があって、ミイラ作るときに、これもやっぱり同じ 木の樹液なんですよね。はい、だいたいこれはね、ムクロジ木観覧花ホスウェリア
属。何持って読んで
るんですか。非常にね、難しい。
どこからそんな資料持ってきたんですか。
いや、これは頭に入りませんよ、普通。
あ、そうですか。
うん、これ中東とかね、向こうのオマンとか、南アラビア、東アフリカ、ソマリア、インド、こういうところでしか取れないんです。
あ、
で、最近非常に少なくなってきてます。はい、需要が高まって、非常に貴重品なんですよね。ですから、先ほどのこれぐらいの瓶で4000か5000ぐらいします。
これで、この15ミリで、まあ、1万7000
円。うわー、すごい、ね。
これ買いましたよ。
そう、買っちゃった。
はい。はい、ご購入いただきました。
は
い、
そうですか、は
い。でもすごいね、長持ちしてますよ。毎日ちょっとずつしか使いませんから。
いいですね。そうですか。はい、じゃあ、まあそんな話もね、どんどんと、じゃあ、まあ掘り下げて、またどんどん伺ってまいりたいと思いますんで、とりあえず、じゃあ、まあね、ちょっと話長くなっちゃいましたけども、CM を聞いていただいてですね、それぞれの女性サポートパーソナリティのコーナーで、そんな、プロフィールの紹介って言ってもさっき大岡さんがほとんど言っちゃいましたけども、まあ一応 CM を挟んでもうちょっと詳しく伺ってまいりましょう。それでは CM で聞いていきましょう。こちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/です。KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
すいません、番組始まってますね、よろしいですか。はい、希望ユニークギター教室の時間でございますけどもね、あ、学園それぞれの女性サブパーソナリティの新コーナーのお時間でございました。さあ、それでは本日ゲストに、塚田香織さんに、お越しいただいているということで、これしかしあれですね、香織さん、香織さんじゃないですね、
香織
なん
ですね。
それにしても香織さんでも香織に、まあ、なんていうんですかね、由来する意味合いはね、
そうですね、
ありますから、なんか本当に宿命のような名前と言ってもいいんじゃないですか、
ね、そのためにいるような方ですね。
大川さん、本当に言うことなしですね、
はい、
美しいですし、香りもいいですよ、ね、
そう、こんな明るい方もね、珍しいですね、うん、はい、
そうです、ありがとうございます、はいはいはい、お友達同士で褒めっこしてどうする、 はい、まあまあ冗談さっておいて、そんな塚田さんですが、学園的なプロフィールのご紹介をここで、申し上げたいと思いますので、もし訂正や再事故等ありましたら何名とご指摘ください。セラピスト塚田薫さんはアロマオイルを使ったリンパマッサージについて、代表的な現物アロマの香りを持ってきていただいて、そちらを嗅ぎながらトークをお願いしたいと思います。あ、こちらプロフィールのご紹介といっても、大岡さんからのメールでいただいたまんまご紹介させていただいております。香織さんとの出会いは、震災の時に彼女が住む文京区小石川の町内の皆さんがセカンドハーベストに寄付金を寄せていただいた際、そのお礼として町内のお祭りにセカンドハーベストの幹部が、焼きそばを提供し、その時役員をされていたのが塚田さんです。塚田さんは中学校2年生のお子さんとお住まいですが、彼が生まれたと同時にご主人を白血病、白血病で亡くされ、そこで4月並びにアロマの資格を取られ、現在は墨田区両国にて女性専用のアロママッサージを開業されていますといったところですが、いかがでしょうか。
はい、
はい、それにしてもこれあれですね、全部読んじゃってからこう申し上げるのはあれですけど、大丈夫でしたか。大丈夫です。
大丈夫です。
だとしたら大岡さん、はい、そんな明るい輝かしいね、経歴だけじゃなくて、結構シリアスな経歴を、ね、
そうです
ね、背負っておいてなのに、はい、全然そんな印象ないですね。
は
い、
第一印象ありません
ね。え、
乗り越えましたね。
乗り越えました。
はい、
あ、ということはもうアロマテラピーでもう帰って、
克
服したみたいな。
アロマテラピー行くまでにもいろいろありましたね。はい、やっぱり子供生まれて、はい、直後にも主人が他界したので、
白血病でしょ。
そうですね。もう骨髄移植はしたんですけれども、2週間後にはあの世に行ってしまったので、
あら、まあ、
その時にやっぱりまあ、初めて人生とはとか、いろいろ初めて考えました ね。なので、そこの時に、まあ、いろんな方に支えられてですね、本当にご夫になれたので、やっぱりそういう思いを何かの形で、うん、恩返しできたらいいなっていう思いで、その中でマッサージをすることでこう癒しを提供できたらいいなと、うん、はい、思いましたね。はい、
いや、だとしたら、それも含めて何かこう社会とかね、そういったまたご主人へのできなかった恩返しって言いましょうかね。
そうですね。
そういった向きの、
そうです ね。はい、なのでお客様も結構うつ病の方とか、うん、心病んでる
指差しなんていいからラジオだから指差して分かんないから
そういう方にね、少しでも力になれればと思いまして、うんう
ん、
はい、
大岡さん、じゃあまさしくもうあれじゃないですか。それこそそのね、塚田さんのあれに癒されて、
そうです、心身ともに、ね、そうなんですよ。
ただ女性専用なので、
女性専用なので、
そうらしいです、はい、
男性はやってもらえない。
残念ながら、残念ながら、
どんなにお願いしてもダメ、そこは、
はい、
あ、そうなんですか。なんか私も声のトーンが急に落っこっちゃった。
ちょっとだ。
いや、でも逆に男性もやりますよって言ったら、こう大変なことになっちゃうじゃないですか。両国中に人が集まっちゃうじゃないですか。
それは大変でしょう。
それはないです、大丈夫です。
ね、
友達を呼んで、
はいはいはい、友達はね、寝かしといて、その上でこう踏みつけてもらってみたいな、それまた別のクラブになっちゃいますね。まあでも、なんかそれもまたマッサージになるんだったらどうか分かりませんけど、まあそれにしてもね、はい、やっぱりその明るい、このなんていうんですかね、そういったこう元気があって、覇気があってっていうのは、はい、お子さんにとってもその希望とかね、そういうこう支えになって、またママが頑張ってるんだから、僕も頑張んなきゃみたいなことになるんじゃないかと思いますけどね。
いや、そうですよ、その通りです、
その通りですね、はいはい、あなたパパじゃないんだから別にそんなに力を込めて、そんな私がパパですみたいな。いやいや、だからこの前もゲストでね、やっぱりそのシングルマザーの方お越しだったんですけど、僕も一緒に来てラジオ出てもらったんです。それでやっぱりお母さんの姿見て、やっぱり僕は育つみたいで、やっぱりお母さんがね、けだげに頑張ってたりとか、おいしいもの食べさせてくれたりなんかすると、本当にこうすくすといい子に育っていくなって印象があったんで、きっといいお子さんじゃないかなというふうに思ったんで申し上げたんですけど、いかがですか、大岡パパ。
実際僕お会いしてました
。お会いしないんですか。
お話だけは聞いてます。
そうですか。
うん、すごいいい子です。
あ、そうですか。
はい、当然です。
頑張ってます。テニスを。
テニスをね。はい、あ、そうですか。はい、で、アロマテラピーとか、やっぱ興味と関心持たれたりするんですかね、せがれさんだけ。
いや、中二の男の子の反抗期なので、臭いと言われてます。
臭いんだ。 そこは
悲しいですけど。
あ、そうか、やっぱりいろいろありますよね。
ありますね。
だからそこはほら、エビラさんさ、やっぱ男の子と女の子の違いってそういうところで出るのかね。
そうですかね。
違うの、やっぱりこう女の子だったらさ、やっぱりこう、うん、母と一緒にね、共通の話題でこれラベンダーでいい香りねとかね、ちょっとこうそのこれはもうちょっと匂いがきついわねみたいな話があるのか分かんないけど、男の子はほら逆にいいと思ってたってなんかさ、エクセア超クセシみたいなさ本当はいい香りでね、すげえ、あ、ママ素敵だな、相変わらずなんか綺麗な、綺麗だし、いつまでも若くて素敵な匂いだなと思ってもなんかね、
クールっていうか、になる年代ですもんね、
う
ん、
そうですよね。
ねえなんか自分もその年になってるの気になっちゃったけど今ね、俺も絶対そうやって言ってたと思うわ、多分
ちょっと悲しいですけどね。
悲しい、やっぱり母としては悲しいですか。
悲しいですけど、でもね、一つだけ好きなオイルはあるんですよね、花粉に効くあのブリースっていうのはあるんですけど、
花粉に効くのもあるんですか。
ありますね、ちょっと役立つものがあるんです。ちょっとこの中には持ってきてないんですけど、なんかこう鼻詰まった時に、夜鼻詰まった時にその量をこうちょっとこう鼻の人につけると、ものの1分ぐらいでさっと通るので、
なるほど、
それだけは信じてくれてます。
ああ、そうです、
はい、
じゃあ、まあ忘れないうちにそちら の, あのやはりそのなんていう店舗でやっておいてじなんですか、
はいはい、
ちょっとそちらの方であのご紹介しておいていただいてもらってよろしいですか。
はい、ありがとうございます、はい、大江戸線の両国駅からですね、
はい、
歩いて3分の方のところにあるんですけども、はいはいはい、ブロッサムボディ両国、
ブロッサムボディ両国、はい、
というところで、
はい、
あのリンパマッサージと、
覚えて帰ってくださいよ、ブロッサムボディ両国、
リンパマッサージと、
リンパマッサージ、
はい、それからこの今のこのドテラのオイルを使ったアロママッ
サ、ドテラオイル、
そう、ドテラっていう社名なんですね。
またえぐい名前ですね。ドテラオイル、
アメリカの会社らしい。
だから奥さん一時入ってこなくていいから。どんだけ詳しいんですか。
すごい詳しい、
すごい詳しいですよね。
言ったこと全部覚えて
る、覚えちゃうんだ、
すごいですよね、は
あ、すごいじゃん、あなたが息子になった方が愛されるかもしれない。
あ、そうですね、
そうですじゃない、こんな感じで正直で素直で可愛い息子だったらありがたいですよね。
面白いですよね、
お母さん、ね、ママもだってそのなんか育てがいがあったりとかそこ教えがいがありますよね、アロマテラピーについてね、仕事の励みもね、
まあ、です
出ますよね。本当にもう大岡さん楽しいですよ、そういった部分で言うと。大岡さんメッセージいただいてて、去年僕にとってあの伊藤さんは本当に楽しくて素晴らしい人でしたみたいなメッセージありましたけど、もうそっくりそのままお返しますからね。私去年のうちで言うと、あの島山さんに続いておかしい方ですから。やっぱりそこは青森県人会のやっぱりこう強みなのかね。青森の人はやっぱりちょっと深いわ、青森、あと、あ、本当ですか、あんたは青森だから。あんたは青森。
はい。
うん。そうそう。青森どこだっけ、ちょっと青森弁で喋ってごらんよ。
喋るの、何喋るべ、
じゃあ、おでんの話。
あそこにほら、青森の人いるじゃん。
青森の人。あ、あの人が盛り上げてくるかわかんないから、
そうそう、
ちょっとあの人ちょっと呼んで喋ってみようか。
3人で喋れば、喋るんじゃないの、
忘れてしまったかって今十分なまってみねえかおめ
え。嘘こげ。
嘘こげ。嘘こげって言ってますけどね。菅田さんはそういった意味で青森と共通の話題はないです。
ごめんなさい、入れなくて。
入れなくてね。まあまあそこはあえて入んない方がいいかもしれない。ね。わかりました。さあ、そんなこんなでね。それでは CM 聞いていただいて、もうお時間もなくなってまいりましたことで、Q&A でいろいろ伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
丸い四角リーズナブル、オフなデザイン、スタイリッシュなインテリア、丈夫で長持ち、使いやすい、安心ね、綺麗ね、こだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお答えし、家具のことなら丸石、丸石家具、丸石家具、丸石家具、丸石家具。
希望のユニークギター教室の時間でありますけどもね、本日はゲストに、セラピスト塚田薫さんにお越しいただいているということで、 学園から Q&A 形式で、伺ってもらいたいと思いますので、支えられないところ で、お答えいただけたらと思います。じゃあお時間もあれなんで、そうだな、これまでの2番からいこうか。はい、いよいよ、どうです
、はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動、感激されたエピソードなどがありましたらお聞かせください。
はい、感動したエピソードなんですけれども、このオイルを使いましてですね、あるお客様を施術してました。そうしましたらですね、ちょっとですね、頭の方からパパッと煙が見えたんです。
煙が見えた。
煙が見えたんですね。
やばい。
で、あれと思って、あ、このお客さんはなんか、なんだろうと思って、で、まあそのまま続けてました、うん、そしたらこの胸のあたりからちょっとまたパラパラっと煙が見えたんですね、
うん、煙ですかそれ。赤じゃないですか。
違う。
赤とかホコリ。
違うん
です。違うんです。
で、あ、なんかあんまりそわそわそわそわして、あんまり落ち着いてらっしゃらないなーなんて思ってたんですけど、うん、まあ足の方のマッサージしていたら、カーッとこういびきが聞こえたんですよね。
何だったんですか。
施術終わってお客様に聞いたんですね、
はい、
そしたら、いやちょっと最初にこのオイル使った時に急に右 の、はい、その煙が出た場所なんですけど、
はい、
ガンガン頭痛くなったと、
ええ、
次にもう一つ胸ですよね、
はい、
胸の煙のところ、この急に胸がキューッと痛くなったっていうんですね、はい、ただずっと何分かやっていたらずっと痛みが消えて眠りに落ちることができたっていうんですよ、
うん、何だったんでしょう。
で、私あのとあるですね、弁護士の方があのちょっと師匠におりまして、ちょっと聞いてみたんですね、
はい、
ただあ、それはその人から出てる邪気だと。
邪気が、
邪気、
あれや、
邪気が出てきたのがちょっとちらっと見えまして、
あら、それは塚田さんには見えるもんじゃない。
見えるもんじゃない。
見えた、
はい、
あ、それが見えたから感動したという話、
はいはい、それで聞いたんです。これ一体なんで私の目がおかしくなったのかと。
今どうですか、この辺でちょっと邪気を払わなきゃいけないような人。あ、今のなんか
肩が
今、あの肩年末に倒れてますからね、一回熱、高熱を出して倒れてますから。
あ、ええ、なんか
邪気を払ってあげた方がいいかもしれないですね。
ええ、なんかこうちょっと見えるときはその方が、ね、半分寝てるぐらいのときがいいですね。です、ちょっと半分眠って半分起きてるようなとき、
仮死状態のときですね。仮死状態。なるほどね。
そうですね、そういうちょっと面白い話とか。
あ、でも冗談抜きして体にいいことがあって、
そうですね、
そうやって感謝されるっていうのはありがたいですよね。
そうですね、で、うん、彼女もそこからですね、なんか人生が変わったって言ってくださって。
いらっしゃいませ、どうぞ。はい、
前向きになりましたね。
セカンドハーベストのお仲間の方ですね。
アレックスさんです。
アレックスさん、
はい、
はい、どうぞ、ようこそ。はい、そしてそれ、まあ、やっぱりそれ で、
そ, うです、ね、
うん、その方がまた本当にこう顧客として、
そうです、もう来てくださ
って、リピーターとしてね、
はい、でまたその友達、そのお客様がまた友達をこう、はい、呼んでくださるっていい連鎖が、
いいですね、
はい、
ほうこさん、これ一番いいですよね。
そうですね、
ね、はい、はい、だいぶ大子さん疲れてきちゃったから喋りすぎちゃって、
いや、そう、うん、うつ病ですから、
うつ病じゃない何を言って、十分総病だから。はい、さあ最後の質問いきましょうか。
はい、最後になりますが、塚田さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、まずそうですね、やってみたいことはですね、まあ一番最初にまあ、町内会でお祭りもやっているので、はい、私も担ぎますので。
ということはですか、鉢巻きしちゃって反転来てみたいな。
はい、もう大好きなんですね、お祭り。
お祭り娘なんだ、
はい、
あら、まあそうです。
それはぜひねぶた祭りね、
そうですね、行き
たいですね、ぜひいらっしゃってください。
日本人のこう魂がこう揺さぶられる感じですね、はい、
なるほどね。若干市民はあそこにも地域のお祭り男おりますんで、真ん中の。
本当ですか、じゃあ一緒にいつか。
祭り男ですよ。
あ、本当ですか、ぜひぜひ、
はい。はい。やっぱりだからそういう共通点でね。
そうですね。はい。
だからどんどんとそういったこう地域のネットワークだけじゃなく、そういうのを飛び越して。
そうですね。
あちこちで。
楽しいですからね。
で、できるといいですね。はい。さあ、そして最後に、まあ、本当にそういったお祭り好きではありますけれども、はい、今後どうしていくか。来ましょうね。
そうですね、これからお店もいっぱいお客さん来ていただきたいので、
それは一番ですよね。
そうですね、
はい、
ホームページも今新しく、はい、作ろうとしてますし、
あ、作ろうとして、
はい、ま、作ってあるんですけど、はい、ちょっとあまり良くないので、
良くないので、
もうちょっとプロっぽく、
あ、なるほどね、
はい、していきたいと思うので、
まだそれはアナウンスできる段階ではない。
そうですね、まだですね、今月中には作りたいですね。
一番塚田さんの情報を入手しようと思ったらどんな形でするのが一番よろしいですか？
一番ホームページがいいんですね。今も出てるので、うん、そ
こでもよくないんでしょ、ホームページ。
でも私が頑張って作りました。
はいはいはい、なるほど。そこだから例えばあの塚田かおる .com とかあるじゃないですか。
あ、そうですね、あります。
それだから正式名称は、
一番いいのがですね、検索すると、はい、ブロッサムボディ両国っていうふうに、
ブロッサムボディ両国
と、
はい、
Google でやっていただければ、はい、最初に出てきますので、
はい、エビちゃん覚えた？
覚えました。言って。ブロッサムボディ両国。
はい、いいです。
正解。
正解です。すご
い。はい、いいですよ。はい、なるほどね。はい、じゃあまあそちらのブロッサムボディ両国を、まあその要するに超満員にすると。
そうですね。
いうことだったり、またそれを、
お疲れの人がいたら
引いてはそちらにね、またそういうそういうことだ。そういった意味で言うと、大岡さんみたいなね、そういったまあご自身でシャレも含めて、うつ病だとかおっしゃってる方がおいでかもわかりませんけど、そういった方はその本当にこう、精神的なバランスが取れて、こういい感じになれたりとか、ね、ハッピーになれたりとか、そういった形でどんどんどんどんこう一人でも多く増やしていけたら、まあそれこそ塚田さんの夢は、
そうですね、はい、もう叶ったような、
この点のものですし、まあ、そこからまたどんどんと広がりが出てくるということにはなってくるんでしょうね。
はい、そうですね。
その他にはどうですか？お祭りも聞きましたけども、あとは。
あとはですね、まあ、結構大岡さんと神社巡りをしていまして。
神社巡りですか？
これはまたすごい不思議な話があるんですよ。
いや、笑っちゃ悪いですけどね、神社巡りってまた渋いじゃないですか。
ね、これがね、
はい、いろんな
時間がないので。
なるほど。じゃあまた次回の話はゆっくり聞かせてください。
はい、いろんな、ね、霊的な話と
か
いっぱいあるんです。
楽しみですね。はい、それはまたパート2ということで。
まあ先ほどね、ほら、はい、ボディーマッサージしてね、その、はい、ほら、煙が出たっていうね、
はいはい、
そういう不思議なことがね、彼女の周りではいっぱいあるん
です。それはそれでまたちょっとおどろおどろしい感じがしないでもないですけども、はいはい、ちょっと楽しみっちゃ楽しみですし、何かちょっとこう精神面っていうかね、そういうセラピストに関わるものであれば、またその青森つながりでいうと恐れなんじゃないけども、なんかそういうのあれ、なんか泣くと、ほら、今、涙活ってあるじゃないですか、涙の活動って書いて涙活。涙流すと、精神衛生上、それがまた活性化されるみたいな話も聞いたことあるから、それもそういったそのアロマテラピー的なものとか、
ありますね、
ちょっとその精神的な、なんていうんですか、そういったものの活性化につながるんだったら、また、興味深い話になると思いますので、はい、ぜひまた次回に楽しみにしております。はい、今日はどうも、まだお時間大丈夫ですか？
はい、大丈夫。
じゃあ、まあ最後までお付き合いいただくということで、ここでとりあえずまとめさせていただきたいと思います。本日のゲスト、塚田かおるさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、そんなこんなでね、浜本さんが帰っちゃう前にちょっとインタビューにさあ参りましょうかね。中目黒ステーション FM 名物恐怖のインタビューのコーナーのお時間でございますけども、お店の入店状況に応じて、ご来店のお客様にはご迷惑も顧みず、インタビューにご協力いただく、テレビもやもやサマーズでも取り上げていただいた名物コーナーでございますけどもね、本日は何と言っても中目黒ステーション FM 新春第一発目の放送ということもありまして、さあ海老名さんいいですか、あなたにとって今年の抱負やぜひやってみたいことといえば何ですかといったことについて、インタビューしていらっしゃい。
はい、はい、
どうぞ。
よい
しょ。はい、さっきのほら、うん、はい、はい、どうぞやってください。
はい、ではまずお名前お願いいたします。
はい、都築聡と申します。
都築さん、
はい、
はい、どうぞ。
はい、あなたにとって今年の抱負やぜひやってみたいことといえば何ですか？
今年は体を鍛える年にしたいので、スポーツジムに通い始めました。ぜひ夏までに、腹筋を6つに割って女性を魅了しようと思います。
おお、いいね。何ですかこれ、必要のない拍手はこれ。なんか自分もやっぱそういう思いがあるんですかね、それぞれでね。あ、でもまあこれでまたアロマテラピーつけて腹筋も終わって、はい、ますますモテモテ ね男子で頑張っていただけたらと思いますよね。
はい、
あ、はい、じゃあそちらの男子にも聞いてみましょう。あの後でお越しになった、はいはい、
はい、はい、失礼します。はい。まずはお名前よろしいですか？
アレックス大沢です。
お、アレックスさん、はい、この前もお越しになっていただきましたね。
あ、どうも。
はい、何ですかこの身内の拍手は。はい、アレックスさん、あれからギター、はい、練習されましたか？
いや、これからです。
これからですか？
はい、
はい、中目黒オールスターズ募集しておりますんで、いつでもご参加よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、さあそんなアレックスさん、
はい、
さあ来年どんな年、今年どんな年にしていきましょうか？
そうですね、ギターも練習したいし、はい、でまあ痩せることですね。
あね、ちょっと腹筋6つは遠いかも分かりませんけど
痛い
、はい、まあでもね健康のためにまずね、はい、
そうですね、
はい
はい、
じゃ あ, あどうぞ。
はい、え
それでよかったですか。
これ今年の抱負はそうですね、これで
セカンドハーベストさん的な活動としてはいかがですか。
そうですね、まあ毎週土曜日炊き出しやってますので、はい、それもずっと続けたいと思ってます。あ、はい、
あのちなみに大場さんちゃんと仕事してます？
あんまりしてないですね。
あんまりしてないんだ。なるほどね、はいはい。まあ、そこはそこでね、まあ、一応こうあの存在感だけでもね、そこはもうちゃんとおもしになっておいでだから。
もうメインのキャラクターなんで。
ですよね。
そうですね。
はい、今日はもうお料理から何からお願いしちゃって本当にありがたいなと思ってますけど、いやでも400人からね、その炊き出しやるっていうんだから大変なことですよね。
そうですね。
私大川さんで、ね、びっくりしたのはね、ここの筋肉がすごいんですよ。そのさっきの腹筋持つじゃないけど、だからやっぱりそれだけやっておいでなんだなと思ってね。はい。
それはどうかな。ほとんど。俺が
マイクもういいよそこそんな感じで今ちょうど僕がいい感じで持ち上げたんでいい感じ。渡辺さんにちょっとさっきのマイクのやつ取り戻してもらおう。はい、どうぞ。
はい、ではお名前からお願いします。
はい、渡辺智美と申します。
はい、はい、渡辺さんどうぞ。
はい、あなたにとって今年の抱負やぜひやってみたいことといえば何ですか。
今年はですね、そうですね、どうしましょうかね。
取り戻せそうもないかな。どうですか、ラジオなんかやってみたいとか思ったりしませんか。
あ、ぜひ。あの小さい頃からの夢でございましたので。
そうなんですか、
はい、
だったらもうさら、おいいよ、みやかに拍手が起こってますけど、あららら、なんでしょうこの打ち合わせをしたような拍手は。あ、そうですか、はい、もしよろしかったら第4週目ね、中目黒ステーション FM ちょっと今あのアシスタント手薄になってますんで、
はいはい、
よかったらもうぜひ、
あ、もう
ウェルカムでございますんで、
もう願ったり叶ったりでございます
ね。まあ、今後とじゃあ、まあそんなんでスキル磨いていただいて、
はい、ありがとうございます。
一緒によかったら盛り上がってまいりましょう、
はい、あの小さい時からの夢を、
ああ、
あの本当にこちらで実現させていただけたらなと思います。
あの、ね、はい、立候補するんじゃないから、そんなに固くならなくてもいいから。まあまあラフな感じで、ね、はい、お送りしてまいりました。さっきまであんなに元気で、ね、ダンシングしてたのにね、なんかマイクに向かっちゃうとやっぱりちょっと恐縮しちゃうのかね。その辺はね、
あの恐縮です。
あ、そうですか。
はい、
はい、ありがとうございました。まだよかったら、ね、またあの本当に冗談抜きにして、またちょっと終わってからいろいろと打ち合わせさせていただきたいと思います。さあ、それではこちらのテーブルの方をお願いしましょうか。はい、はい、こちらもじゃあ中目黒アトラスタワーからお越しの、そちらもまたちょっとイベンター的には非常にこう頑張っておいでの方なんで、お名前から。
はい、お名前お願いします。
はい、先ほどもご挨拶させていただきましたけども、中目黒アトラスタワー、中目アルカスから来ました浜本と申します。
はい、さあそんな浜本さんは、去年いっぱいどんな感じでしたか。
去年ですか。
はい、
去年も結構あの後半、まあ、9月6日、あ、8日か、
はい、
8日にサママンさんにもあの司会で出ていただきましたけれども、
ありがとうございます。
はい、
ね、雨で大変でしたけどね。
そうですね、後半なんか急な、まあ、前半からね、あの降ったり止んだりでしたけども、うん、後半はもう豪雨というか雷雨というか ね感じになっちゃって、まあ、大変だったんですけども、
でも楽しかったですね。
そうですね、
はい、
はい、
まあ、よかったら呼んでください。
あった形のイベントを、まあ、また、年に 3,4 回やっていこうかということは、あのうちの、まあ立場的には上司って言っていいと思うんですけど、
はい、
道代と話をしているので、はい、
お道代さん上司になるんですか。
まあそうですね、まあ先輩というか上司というかですね。
そうですね、はい、あの方はあんまり仕事してないみたいですけどね。
ええー、そんなことないです。
そんなことないですか。
あの人が、うん、まあイベントのプロデューサーで、
あー、そうですか、
まあ、私がステージのディレクターみたいな形だと思っていただければいいかと思うんですけど、
はい、ということは今年の抱負ということになると、
まあ、まずその今度1月25日にもありますし、
はい、
あと3月の、まあ、29、30あたりの土日を前後に、
はい、
まあ何回かあのアトラスタワー周辺で、
はいはい、
イベント春祭りをやっていこうということがあるので、
はい、
まあ、まずはそこが目標なんですけれども、
はい、
ただ個人的には結構そういったイベントに忙殺されてましてですね、
はい、
全く本業がおろそかになっていて、
本業の前に結婚だったり
なん
かして、
あの本業は一応不動産屋なんですけども、
あ、そうですね、
あの高木さんにますます水を開けられてしまうという状況になっておりますので、あのとうとうとイベントがこう自然に自走するようになって、本業に専念できればなという
ふうなこと
が抱負ということで。
なるほど、
はい、
はい、よいしょになってればいいんですけどもさあ、そんな、あ、でもアトラスタワーさんで頑張っているということになりますと、こちらのね、中目ビルの方も負けてはいられないということで、さあそちらの赤いシャツの方に聞いてみましょうか。
はい、はい、じゃインタビューお願いします。
はい、
お名前お願いいたします。
下山と申します。
はい、さあ、はい、そんな あなたの今年、はい、今年1年、はい、どんな年にしていきましょうか。
今年はキーボードと私で、
はい、
名曲を作って、
名曲を作って
今年の紅白歌合戦に歌い終われるような曲を作りたい。
お、
それが1個。
1個、
はい、それと、キーボードと私で M1 にチャレンジしたい。
EXILE 関係の話題はどうなりましたか。
あ、いや、だから1月1日はここで、うん、EXILE が、うん、夕方の3時から、翌日の朝4時まで、ここを使って、
あれでしょう、紅白でほら、勝ったし、うん、でレコード大賞も取ったから、盛り上がったでしょ
う。うん、ですから、とりあえず EXILE と E-GIRLS と3代目なんとかってやつ、全員ソウルが、ね、の紅白を終わって、
はい、
夕方から来たってことは寝てきたんですね。寝て来てここで新年会の打ち上げ と、
はいはい、
とリーダーの、ね、卒業とそういうのも含めて全部ここでやってたんですね。
なるほど。
それくらい実はここは有名人が隠れて使ってるところですから、
はいはい、
みなね、皆さんもぜひ遊びに、ね、キーボーのラジオを聞きに毎週火曜日の、6時から来ていただきたいと思います。
ありがとうございます。もうなんか早々と高木先生は飽きられたりとか飽きらめかけられたりとかして、そんなことないです。大丈夫ですかね。
大丈夫です、はい、
まだ大丈夫ですかね。
大丈夫
です、はいはい、まあ、なんとかそうならないように私も奮闘最新頑張ってまいりますんで、下さんともども頑張ってまいりましょう、
はい、
まこちゃんも、まこちゃんも応援してね。
はい、2人でね、
はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。
いい曲作りましょうね。
いや、作りましょうね。はいはい、そんなことでね、もう高木先生はお話しすると、うん、ギャラが莫大に高くなっちゃうんで、はい、それをお支払いできるだけの中目黒ステーション FM にまだ力がないので、ね、丁先生とともども、ね、近藤先生と出てもらうようになるには、やっぱり私たちがもう腕も、ね、力もつけなきゃいけないのかなということで、そんなインタビューのコーナーはこの辺にさせていただきまして、それでは CM 続いてエンディングさせてみましょう。噂のじゃあ中目黒トラスタワーのね、それこそ上司にも当たると思います。噂の柏谷さんのところの CM を聞いていただきましょう。こちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンマンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街、楽大、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大、楽大
どうぞよろしく。
No!
ました。本日2014年1月7日火曜日第498回 87.0 メガヘルツ中目黒ステーション FM 新春第1発目の放送いかがだったでしょうかということで、さあ皆さんできていくわ。
新年一発目ということで、ほいほいほい、なんか気持ちも新たに場所も新たにって、はい、なんかこうなんですかね、新しい気持ちで新しい出会いもあり、
はいはい、
いや
大丈夫、
うん、大丈夫ですか。
でまたほらご当地地元のね先輩も一緒に交えて、
はい、
なんとなくちょっとあれじゃない、実家から帰ってきたんだけど、はい、東京に帰ってきたけどまた実家にいるようななんかちょっと
そんな
雰囲気でね、
はい、
彼女がまたね、岡さん、はい、お酒が強いの。
あ、そうなんですか。
やっぱりそこはね、まあやっぱりこう県民性が出てるかなっていう感じがしないでもないんですけども、まあ今日もだからそういった意味で先輩と一緒にね、もしお時間がありましたらいいお酒飲んで帰っていただきたいと思います。今年1年もまたね通して頑張ってまいりましょう。
はい、
はい、よろしくお願いしますよ。はい、それではそのゲストのね、方にの方からまた印象感想を伺ってまいりたいと思いますが、まずは塚田さん、いかがですか。
はい、いやー、なんか初めてのこういうラジオだったんですけども、はい、皆さんの熱気と優しさで、はい、とても楽しく会話させていただきました。
ね、
はい、もうこれから今年頑張っちゃいます。
ね、はい、そういう意味で言うと、まあ、あの冗談抜きして塚田さんね、まあ、今あのお友達の渡辺さんにお声をかけさせていただきましたけども、
はい、
もうなんか本当ともどもペアで一緒に、ね、ラジオ参加していただいて、
あ、嬉しいです。
もうなんか中目黒ステーション FM の、
はい、
まあそのピンクレディ的な
ちょっと
年代
的に、
いやもうちょっとこう感じでね、まあそこは私もちょっとあんまりなかなか方便があんまり上手じゃないんで、まあ冗談抜きしてぜひね、せっかくゴーゴーさんのおすすめなんで、
はい、
お出かけになっていただけたらというふうに思います。今日も楽しかった、楽しんでいただけたでしょうか。
はい、もうありがとうございます。
ありがとうございます、はい、さあそんな最後にじゃあ締めくくっていただきましょう。大川さん的にいかがだったでしょうか。
はい、私は今日また青森の方と出会えたらというのが非常に嬉しいです。
はい、
まあ出会いを大切に
で、
はい、
はい、もうだいぶちょっといい感じで、もう落ち着いて飲みたいって感じかな、といった意味で言うと。でも今日、あの、カモの流れのリハーサル待ってますからね。大川さん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。まあ、この終わったのもカラオケタイムですから、大川さんなんてね、谷村新司の群青がまたしびれるんだ。聞いたことあります？
ないです。
これはいいですよ。これはもう、ちょっと聞かせるところありますから。これ終わったのもバータイムになりますんで、お友達の方もまたいらっしゃったみたいですけどね。はい、ようこそいらっしゃいませ。はい、最後にじゃあね、ではまた来週だけ参加して帰ってもらいましょう。さあそんなこんなでね、本日の学大 AFM に続いて、こちら新たに始まりました中目黒ステーション AFM 新春第一発目の放送、ね、ではございましたけども、次回1月14日火曜日はいつもの平常運転にして第2週目アシスタント、さっき秀和氏とともにまたまた大岡さんからのご紹介はシンガーソングライター早川真理子さん、並びに同じ事務所のボーカルマイキーさんもお越しいただけるとのことでね、今年も名を増して楽しく明るく元気にお送りしてまいりたいと思います。リスナーと関係者の皆さんにホームページ http://fm.com/でご情報をご確認いただきまして、お気軽にご聴取ご参加願えたらと思います。それではライブご聴取の皆さんと一緒にお約束事でございますので、よかったらご協力ください。私が、それではそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまたと申し上げましたら、元気に来週というコールで、お開きにさせていただきたいと思います。せっかくだから、あの、エビナさん、そのお嬢さんのお名前さ最後に伺って、せっかく言い出してくださったら、お名前は、
お名前、坂上です。
坂上さん、はい、何しに出したの。
ええ
それはええって言うわな、それは遊びに来てくれたのね。
はい、
あのセカンドハーベストの方のお仲間ですか。
はい、
ああそうです、ありがとうございます。すいませんね、突然で事情も分かんないのにね。よかったら来週っていうお言葉だけ頂戴してよろしいでしょうか。はい、いやいや、あなたは個人的じゃなくてみんなでやるから大丈夫よ、ね、すいませんね、事情全く分かんないところでね。はい、さあそれでは参りましょう。それではそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまた
来週。
お嬢さん驚かしたってね、どうも一緒に楽しんでてください。どうもありがとうございました。ファームさんもありがとう、すまありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。